宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード130。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。そういえば最近我が家の生活に変化がありまして、コロナのパンデミックが発生して3月下旬くらいからずっと自宅で仕事をしていたうちの旦那さんが少し前から毎日出勤し始めました。どのぐらい4、5、6、7、8、9、半年もずっと家から仕事をしていたのかそう考えると長いって感じですね。うちの旦那さんは学校の先生をやっていて、アメリカは夏休みが約2ヶ月と長いので実質4ヶ月か。でも私もパンデミック以降外出することがほとんどなくなったので、半年も毎日ずっと一緒にいるってすごくない仲良しかって感じですよね。世の中のね、自宅勤務の家庭はどこもそうですけどね。で、本当人間ってないものねだりなんだなって思うのは、その最初旦那さんの自宅勤務が始まった時は四六時中ずっと家にいられることにちょっとその私のリズムが狂っちゃうよなんて思ったりしてね。だっていきなり毎日家にいますってなられてもね世の中の奥さんたちみんな同じことを思ってると思いますけど、で旦那さんが家にいるなら毎日ランチ作らなきゃ、それも大変だわってなってね、不満というか愚痴というかね、そんな感じだったんですが、でも気づいたらそんな生活にも慣れていって、我が家ワンベッドルームの小さなアパートに住んでいるんですが、基本別々の部屋で過ごすことがほとんどで、仕事中はね仕事をねやってるし、私は私で自分のやることをやってるしで、狭い家の中ではありますけど自分の空間、自分の時間で毎日やれてた感じです。別に家にいられて困ることもないというか、でランチも何か作ることもあれば、旦那さんはラーメン食べたい日は自分で適当にラーメンを作ってくれて勝手に食べてくれていたので、そこまで負担でもないというかね、むしろこう何か話したいこととか聞きたいこととか何かあればすぐに顔合わせて話せるし、案外良かったなぁなんて、これをね今そのまた旦那さんが毎日出勤し始めてから気づくっていうねで毎日朝7時には家を出るんですけど、まず単純に早起きしなきゃならなくなりましたよね。早起きはねいいことなので、起きなきゃならないっていう環境があるのはいいことですけど、自宅で仕事をしていた時みたいにそのお昼はラーメン自分で適当に作ってってできないので、毎日お弁当を持っていくわけですよ。でお弁当って言っても日本の皆さんのお弁当のようにしっかりとしたお弁当ではなくて、前日の夕ご飯の残りを入れたり作り置きしていたおかずを入れたり、適当に何か焼いてドーンって入れたりって品数も少ない、ちょっと日本だったら NG なレベルのお弁当ですけど、でもねちょっとお弁当作りの感覚が戻るまでは大変ですよね。なんか何もおかずがないとかね、ご飯炊いてなかったガビーンとかね感覚が戻ってくると常にお弁当のことを考えて何でも少し多めに作るとか、食料品の買い物の時も簡単に入れられるようなソーセージ買うとかミニトマト買うとかね、効率的に動けるんですけどね。そのうちの旦那さんはね適当でいいよ、そんな朝から料理しなくても残り物を何でも適当に入れてくれればいいよって言ってくれるんですけど、でもねそうはいかないですよね。あまりにもね微妙なお弁当だとかわいそうですからね。今朝も出来上がったお弁当がなんか本当に茶色くてなんかもう茶色いものばっかでなんかあちゃーってなりました。少し前にね まあ、少し前っていうかパンデミック前かに日本の YouTube とかインスタとかですごく素敵なお弁当を作っているやつを見るのにハマってた時期があって、こう一丁お弁当作り頑張りたいなんて思ってたんですよ。本当よ本当あのアメリカで日本のような色鮮やかなお弁当を作って旦那さんに毎日持たせることができたら素敵よねそうなりたいな。ほら私すぐに形から入りたくなるんで、まあ、まずはおしゃれなお弁当箱とか欲しいななんて思っちゃうんですけど、でも素敵なお弁当作りが続かない可能性があるのでまずはね今あるお弁当箱、まあ、っていうか普通に適当なタッパー使ってるんですけど、それでね中身を充実させたいと思います。まあそう話はそれましたが、まあそんな感じでお弁当作りもしなくちゃとか、まああとはやっぱり出勤するとそのいろいろな兼ね合いで毎日帰ってくる時間が違うんですよね、まあ、それで何が困ってるってわけでもないんですけど、まあ、そういうことも含めて考えると、あれもしかして家から仕事してくれてた方が良かったんじゃねって思うわけですよ。で当事者の旦那さんに聞いたところ、家で仕事をするのとあの、まあ、出勤するのはどっちもどっちというか、どちらにもメリットもデメリットもあるって言ってました。あの家で仕事をする場合は、まあ、当たり前だけど通勤しなくていいわけで、旦那さんの場合片道40分フリーウェイを走ったところに通ってるんですけど、まあ、それがないってやっぱり楽ですよね。でその通勤しなくていいってことはガソリン代もかからないわけで、そうアメリカは通勤費、あれ通勤代って言うんですっけ、なんだっけ、交通費か、交通費が出ないんですよ。まあ業種とか会社によっても違うのかな、あの少なくとも教員は出ないです。だからガソリン代が浮くって結構ですよね。旦那さんの車で1週間に1回入れてるって聞いたことがあるので、満タンで、まあ、35ドルとして、まあ、もう少し高いか、まあいいですね、まあ、35ドルとして、それが夏休みを抜いて約4ヶ月だから、四死16週だから35ドル ×16 で、560ドルだって。ひょーめっちゃ浮いてんじゃんめっちゃみービール飲めるじゃんいや通勤しなくていいの大きいな。まあ、奥さん的にもね、特に私が心配性だからだけど、事故に巻き込まれないかなとか、途中で車が故障して困らないかなとか、そういうのを毎朝心配しちゃうのでね、通勤しないに越したことはないですね。まあ、あときっとね、これはその旦那さん言ってなかったけど、本当にラーメン好きで、袋のインスタントラーメンも好きだから、それをねランチに食べられなくなったのは悲しいんじゃないかなって思いますねまあ、でも一方でその仕事の進み具合としてはやっぱりその出勤した方がいいみたいで、生徒とのやり取りはねまだオンラインなんですけど、周りの先生とかいろいろな関係者の人とやり取り、関係者の人とのやり取りとかがねやっぱりスムーズっていうことでしょうね。家にいるよりも、まあ、仕事面、その内容面ですね、仕事面ではプラスでしょうね。まあ、学校関係の場合、そのインパーソンで生徒が登校できるようになるかどうかがやっぱり大きいでしょうからね、次の大きな変化はそこでしょうね。でちょっとオープニングで話そうと思った最近の変化の話がめっちゃ長くなってしまいました。皆さん の生活ではコロナ関係で3月4月以降いろいろ変化があると思いますが、最近またこんな変化があったよとかありますか？ヨーロッパの方ではまたロックダウンになったりもしてるようですね。規制が緩くなったりまた厳しくなったり、まあ、まだまだ振り回されそうですけど、今のね、その今の生活を気持ちよく前向きに過ごせるようにしていきたいですね。はい、さてさて今日のエピソードでは私変わったのコーナー、そして今週の、まあ、フリートークということで、私の文房具愛についてちょっとお話をしたいかなと思っています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。 私変わったのコーナー。はい、このコーナーでは私がアメリカに来てから自分で、ああ変わったな私と思うところ、思うことをご紹介します。ただ私のアメリカ生活歴はイコール結婚生活歴でもあるので、アメリカが私を変えたのか結婚生活が私を変えたのかが微妙な時もあります。はい、この前気づいたことなんですが、私アルファベットを大文字で書くことが多くなったんですよ何それ、どうでもいいことじゃんって思った方いますか？まあその通り結構どうでもいいことなんですが、まあ、ちょっと今日はこれをねお話ししたいなと思うんですけど、日本にいた頃は何か英語を書こうとした時、基本的には小文字で、まあ始まりは大文字でその後ろは小文字ってね感じで小文字を使うことが多かったと思うんですが、普通にね。でアメリカに来て私今でも覚えてるんですけど、初めの方に、そのアメリカに来てから初めの方に、アメリカの人って大文字を使うの好きだなって思った記憶があります。カードとか何かメモとか全部大文字で書く人とかいて、読みにくいなって感じた記憶があるんですよ。どうなのかな、あるある、これあるあるですか？小文字よりも大文字の方がその分かりやすい、識別しやすいから大文字で書いてるみたいなことを聞いたことがありますが、確かにね、なんかさ本当に読めないレベルの文字を書く人多いんですよね。確かに、うん、小文字の A と U がごちゃ混ぜの人とかね、A を書くときにちゃんとこの上の部分をくっつけないからね。あとは I なのか J なのか問題とかね、 N なのか U なのか問題とかね、紛らわしいのが多くて、そう考えると大文字の方が分かりやすいっていうのはそうだなと思いますが、でもね、とにかく私からしたらその大文字でいろいろ書かれていることに慣れてないから読みにくいってすごく感じていたはずなんですけどなぜかね、本当理由は不明なんですが気づいたんですよ。私なんでかね、大文字でいろいろ書くことが多くなってるって、びっくりさすがに長い文章は普通に大文字スタートで小文字で残りはって感じで普通に書きますけど、なんかね、私手帳を書いたりトゥードゥーリスト書いたり買い物リスト書いたりってそういうのが好きなんですけど、そのあたりを見返すとめっちゃ大文字なの。例えば買い物リストのノートをパラパラ見てみますと、何かな、バターも大文字で書いてあるし、エッグも大文字で書いてあるし、ダクトテープも大文字だし、まあ小文字もねその中でも使ってますけど、明らかに無意識に大文字を使う頻度が高くなってます。そうで、普段使ってる手帳を見てもなんか予定とかね、もう何でもいいんですけど、バンクとかラーメンとかね、ミーティングとか、まあ、ちょっとランダムすぎますけど、その大文字でさらって書いてて、別に私の中で大文字の方が読みやすいとかはないんですけど、自分の字でね。でね、いや本当に理由はわからないんですが、なんでだろう、面白いですよね。見慣れたのかな、日々そのアルファベットに触れる機会がたくさんになって、まあ、当たり前ですけどね。だからかな、ちょっと何も理由が思いつかなくて、なんか例えば何か友達にメッセージを書くときとか、何かこう可愛く書きたいみたいなときはデザイン的にその大文字小文字を使い分けることはもちろん今でもありますし、今までも、そうか、日本にいたときね、今までもありますし今でもあるんですけど、そうじゃなくて無意識なんですよ。別に小文字でも大文字でもどっちにでもいいような場面で、絶対昔は小文字だったようなところでなぜか大文字を使ってるっていうこれね、話してみたけどやっぱりどうでもいい私の変わったなって思うところでしたね。はい、をシェアしてみました。まあ 世の中どこで同じような経験をしている人がいるかわからないですからね、もしかすると同じことを感じている人がいるかもしれません。もしも、もしももしも、私もなんか海外に住み始めてから大文字を多用するようになったんですけどって方がいらっしゃいましたら、ぜひご一報いただけますと幸いです。はい、ということで今回の私変わったは、なんでかわからないけどアルファベットの大文字をよく使うようになったでした。はい、ついさっきもねさらっとお話ししたんですが、私ね手帳やノートが好きなんですよ。でね、もう10月も下旬、そうなのですよ、来年の手帳について真剣に考える時期なんですよね。ちょっと手帳をどうするかについては長くなりそうなので、また別でお話ししようと思うんですが、そのどんな手帳にしようかな、どんな感じで使っていこうかなみたいなことを考えていて、やっぱり日本人の手帳愛はすごいですから、日本人の YouTube とかインスタとかをたくさん見てるんですよ最近。で、時期が時期なんで手帳について話しているビデオは投稿がすごく多くて、見ててすごく楽しいんですけど、同時にね、ギャーってギャーまあギャーって悲しくなることが多いんですよ。なぜかというと、日本みたいに良い文房具が手に入らないからです。アメリカに来て日本との違いとして気づいたことの一つで、文房具に対するこだわりとか、その世の中に出回っている文房具の種類とか質とかが、その全然違うんですよ。日本は文房具パラダイスです、間違いなく。で、文房具ってその一口に言ってもいろいろあると思うんですが、どれをとっても日本の文房具は素晴らしいと思います。で、手帳について、考えている時期なので、関連するところで言うと、まずはノートですね。ノート、これは本当によく言われていることで、アメリカに引っ越してきた日本人はもう絶対全員感じると思うんですけど、なんだこのノートの質はみたいな。そのアメリカにも良い質のノートはたくさんあるんですけど、品質を求めるとめっちゃ高くなっちゃうんですよね、値段が。ただの大学ノートとかリングノート1冊4ドルとかってどういうことみたいな。その1ドルショップのね、アメリカにもあるんですけど、1ドルショップのノートなんて買った日には勉強する気が失せる感じですよね。ちょっとダメだわ。日本は100円ショップのノートでもめっちゃ品質いいし、たまに外れやーってのもありますけど、基本的には OK レベルな、もしくはそれ以上なものですよね。で、普通に国用のノートもそんな高くないですよね。多分ね、ノートのその紙質にこだわるっていう感覚がないのか、本当にこう安かろう悪かろうなんですよ。で、そしてそのノートに続いて品質を求めたいもの、いやノートよりもねこだわりたいもの、そう、ペン。好きなペンと出会えるかって大変なんですよ。アメリカに来てから一時期すんごいよくあるボールペン、ビッグの、あれビッグって読むので合ってる？ BIC。 そのビッグってメーカーの黒赤青のそのキャップ付きのボールペンがあるんですけど、すごいよくあるやつ。太さは 1.0、 そう、太めでね。で、なんか書いた感じかわいいなって思って、結構どこにでも安く売ってて、いいじゃんこれってなって、一時期本当にボールペンはこれでみたいな時があったんですけど、少し前に無印の0.38 のゲルインキーがなんかどっかの引き出しの奥から出てきて、使ったらもうびっくりしちゃった。めっちゃ書きやすいじゃんみたいな。そして手帳とかにも最高にいいし、人気ですよね、無印の0.38、すごくいい。でね、ここでね、とても悲しいご報告があって、我が家から北の方に車を走らせると、サンノゼという大きな町があるんですが、サンノゼのダウンタウンに無印あったんですけど、 まあ、アメリカではムジっていう名前で展開しているんですが、なんとクローズしちゃったの。ショック。別にこれまでも頻繁に通っていたわけではないんですけど、たまに本当年に1回ぐらいですけど行ってたんですよ。でね、これまではその 0.38 の良さに気づいていなくて、全然買ってなくて、もう私のバカバカバカって感じなんですけど、ペンよりもノートとか結構買ったりして、まあいいや、ペンもですけど、やっぱりノートもね、無印は神なんですよね。でも日本の無印よりも割高なので、そんなにたくさん買わず、ちょっと遠慮しながら買ってたんですけど、まさか閉店してしまうとか、いつもそこにいると思っていたのに、気づいたらあなたは遠くに行ってしまっていた。ちょっとね、そのいなくなってから大切さに気づくっていうね、マジで恋愛ですねこれは。そう、インターネットのニュースを読むと、あのカリフォルニア州、そのカリフォルニア州内の全店舗が閉店しちゃったんですって。へえ。ちなみに、あのニューヨークとニュージャージー、あとオレゴンの店舗は引き続きやってるみたいですけど、とにかく私はこれからアメリカで無印の何かを買おうとしたら、オンラインでしか買えないってことなんですよ。しかもさ、無地 USA のオンラインって日本よりも品揃えが少ないんですよね。はあ、そう、その 0.38 ゲルインキ、まあ、本当に紙レベルで良いので、これはちょっとね、オンラインで買っちゃおうかなって思って見てみたんですよ。で、ペン自体はね、1ドル50セントでなかなかお手頃価格なんですけど、まあ、それでもね、日本の価格に比べちゃうと、ね、日本では1本90円で、返しに至っては60円ですからね。まあそれね、日本だとね、その値段でどこでも買えちゃうって考えるとね、ちょっと自分の今の環境に泣けてきますが、まあアメリカ視点で見ても、あの素晴らしいペンが1ドル50ってね、まあありだと思うんですけど、ただオンラインショッピングなので送料がかかるんですよ。なんて言ったってね、お店閉店しちゃったからオンラインショップじゃなくちゃダメで、でまとめ買い5本セットとかで買っても、その商品と同じぐらい送料がかかって結局1本3ドル以上の計算とかになって、いや紙レベルなんですけど、ですけどね、無印のゲルインキーのペンに3ドル超えかって考えると、うーってなりますよね。あ、もっと早く 0.38 の魅力に気づいて、閉店前に大量ストック買いしておくんだったって、もうショックです、悲しいです。絶対無印、絶対に次回、ちょっといつになるかわからないですけど、日本に帰った時には大量買いしたいと思います。まあ無印以外にもね、その日本の手帳系、文房具紹介系の YouTube とかを見ていると、たくさん出てくるのが100円ショップの文房具ですよね。可愛いやつとか、使いやすそうなやつとか、めっちゃ機能的なやつとか、なんか次から次へといろいろな文房具が出てて、いいな、いいなって思いながら見ています。まあすごく恵まれたことに、ダイソー USA がね、これまたその3の税までいかないとないんですが、まあでもありまして、頻繁には行けないんですけど、まあ、何か用事で三ノ瀬まで行った時は、じゃあ寄ってくってなるんですが、でもね、その文房具に対する感覚がだいぶ多分その違うせいか、その需要と供給のバランスを考えてでしょうね。ダイソー USA にはそのそれらのね、YouTube で見るそのときめく文房具は全部が全部入荷されるわけではないんですよね。で、その ダイソー USA バージョンは 1.5 割増しの価格設定で、100円のものは1ドル50なんですよね。まあ、それでも行った時にはノート買ったり、まあ、この前も可愛い付箋買っちゃいましたけどね。そう、でもだがしかし、もっと文房具の種類欲しい。 日本とね同じ商品置いてほしいです。まあ無理でしょうね。日本ってなんで文房具の種類あんなに多いんですかね。子供も大人もみんな文房具好きですよね。子供の頃はさ、友達と文房具屋さんとか雑貨屋さんとかに行って、可愛いペンやノートやあのレターセットとかね、とにかく可愛い文房具を買うみたいなことに女子はみんなエネルギーとお小遣いを費やしますよね。子供の頃っていうか、それは中学生になっても高校生になっても変わらなくて、好みによってね、キャラクター系を好むようになったり、それこそ無印が好きになったり、てかあれですよね、誰でも一回は持ってる文房具はだいたい無印っていう時期ありましたよね。で大人になると、まあそのまま可愛い系やシンプル無印系を引き続き使う人もいれば、まあ、ちょっと お金を出してそのデザインが凝ってたり機能が良かったり、その高級感があったりする文房具を使うようになる人も出てきて、でそのさらに結婚して家庭を持つと、まあ文房具に高いお金をかけるのもねってなって、まあ、また無印に戻ったり、最近ではその100円ショップもすごいから、そのあたりで自分に合うものを見つけたりでして、ずっと文房具好きじゃない。で男性も全然こだわらない人もいるかもですけど、でもアメリカ人の男性に比べたら日本のその殿方たちの文房具へのこだわりは明らかに高いと思います。ペンとかノートとか、これがいいってこだわって選んでる人もたくさんいますよね。雑誌とかでもその男性向けに文房具の特集とかもありますし、やっぱねみんな文房具が好きなんですよ。だから種類もたくさんあるんですね、まあ、つまりやっぱり需要と供給なのか。うん。まあ最近はですね、その日本の文房具が手に入ればそれはすごくハッピーなんですけど、やっぱり難しいということになり、考え方を切り替えてね、自分の中で周りを見渡して、ここアメリカでも手に入る普通に売っている文房具でいいもの、気に入るものもあるんじゃないかと思って目を光らせています。まあ、例えばアメリカの1ドルショップの文房具って基本的にはそのちょっとごめんなさいなものが多いんですけど、中にはお、かわいいじゃんみたいなやつもあるんですよ。ちょっと気になるなこれみたいな。あとはスーパーの文房具コーナーとかも基本高くて品揃えも悪くて泣きそうなんですが、でもそんな中でもこれ使えるんじゃないみたいなやつもたまにあって、ちょっとそこら辺に手を出していこうかななんて思ってるんですよ。まあ多分ね、良いかもって思って買って使ってみたけど、ああダメだった、違う、これは違うってことも多いと思うんですけど、チャレンジしないとわからないですからね。どこかに運命の出会いがあるかもしれないですからね。将来はアメリカの文房具女王になることを目指して、まあ、ちょっと活動していきたいと思っています。ちょっとあれか、高い文房具はね私買えないので、アメリカの安くてクオリティ OK な文房具探検家みたいなね、そんなポジションを目指していきたいなと思います。ちょっと良くない？どう？日本の文房具赤みたいな感じでインスタ作ろうかな。需要あるかな。文房具は好きだけど、それを紹介できるほどのその絵心とかね、字の綺麗さとかセンスがないからな、まあ、その辺微妙ですけど、でもちょっと楽しそうじゃない。文房具なんてね、買ったら買っただけどんどん増えていっちゃって、そんなに買っていつ使うのよって多分うちの旦那も思っていると思うんですけど、やっぱり楽しいよね。あとさ、マステとかも増え続けるよね。日本で買ってきたやつも、あと日本から友達や親戚が来るときに買ってきてもらったやつとかもあるけど、こっちの1ドルショップでも最近はマステ売ってて、マスキングテープですね。結構可愛い柄あったりするんですよね。そういうのもね、もっと集めたい。もともと文房具好きなんですけど、 ちょっと最近なんか急にさらに文房具熱が高まってきちゃって困ってます。その金銭的にと我が家のものがその溢れ具合我が家のか物のその溢れ具合、あの夢見るミニマリストからどんどん遠のいていく感がね困ってますが、でも楽しいです。なんか日本人ならではの感覚とか日本人だからこその視点とかそういう何かないかなとかって日々考えてるんですけど、文房具に関してってそうだと思うんですよね。日本人ならではの好き嫌いみたいなのがあると思ってて、だからどうどう、なんか日本人アラフォーアメリカの安くて OK クオリティな文房具探検家歌子としてねちょっと活動していきたいと思います。まあ、いつの日かね文房具メーカーさんがスポンサーについてくれてめっちゃ家に最新文房具が届くみたいなそんな日を夢見て頑張ります。はい、ということで最近の私の文房具熱についてお話ししました。途中でも少し触れましたが手帳についてはね近いうちにまたお話ししたいと思います。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード130、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube にもチャンネルがありまして同じように毎週エピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたらぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya!